ユースキストの皆を褒めたたえます。皆さんおはようございます。インターネットを通して見てらっしゃる、多くの方々にですね、おはようございます、こんにちは、こんばんは。今この映っているのは私の家で、今私はいつも父がこの椅子に座って祈っていたので、目の前は母が座ったと思うんですけども、そのところから今こうしてオンラインでしています。本当に皆さんの祈りありがとうございました。イサヤに行ってですね、本当に祝福されましたけれども、本当に感謝をしたいと思います。とイサヤの証とメッセージを語りたいと思いますが、その前に秋元牧師がですね、パウロ秋元牧師がやはり今隔離されてるんですけれども、ご自宅でそのアンテオ家の人たちのために撮られたというか、まあ、短い7分半ぐらいのですね、ことがあって、それを今日アンテオ家の礼拝では流して、その後いろんな牧師が説教してるんですけども、それをまず最初に聞いてもらいたいと思います。でパウロ牧師は短くこの今年度の御言葉のことも話されていますので、その後私の方からイサヤの証と、それから、今年度の御言葉をですね、もう少し私の方からも話したいと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、今日東京アンテオ教会で証したあのメッセージされた、まあ、映像ですね、よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。まだ午後の方も夜の方もいらっしゃると思いますし、インターネットの方もいらっしゃると思いますので、こんにちは、こんばんは。お祈りをありがとうございました。イスラエルチームはですね、無事にイスラエルに行き、奉仕をし、またね、多くの恵みを受けて帰ってきました。ただ、コロナの影響でですね、日本で隔離期間が必要な、ということで、約10日間かな、隔離されるということになります。ですから、直接皆さんとお会いできるのはですね、来週の日曜日か、遅くなったら再来週の日曜日と、こういうことになります。で、この中でですね、イスラエルと、それから日本と、この PCR 検査のですね、洗礼を受けたわけですけども、まさにこの日本の厳しさを見てびっくりいたしました。今日本の感染率はだいぶ下がっているようですけども、当たり前だと思うほど厳しかったですね。でも全員陰性でですね、まあ、一応謹慎期間が過ぎますと出れるということになります。それとともにですね、イスラエルに行った時にいつもインマヌエルツアーにお世話になってるんですが、インマヌエルツアーの方々は非常に喜んでおられて、どうして喜んでおられたのかというとですね、2年間海外からのツアーはなかったということで、私たちが最初のツアーだということで喜んでおられました。それからテルアビブのリゾートホテルに泊まったんですが、そこのオーナーの方、もうすごく喜んでおられてですね、まあ、我々にとっては初めての方だと思うんですが、やはり言われるんですね、2年間誰もツアーがなかった、そう言っておられたんですね。でそうしましたらですね、レオン牧師の教会に行きましたらですね、レオン牧師はまた言ってるんですね。それはレオン牧師の教会はイスラエルのファイファーにありますから、いろいろな教会の方々が来る、グループが来るんですが、2年間誰も来なかったということで、そして私たちがですね最初に来たということだったんですね。でレオン牧師のところは非常に興味深い思いをしました。それは何かというとですね、聖書にユダヤ、サマリア、地の果てって書いてあるんですが、よくですね。レオン牧師のイスラエルから考えるとですね、地の果てっていうのはですね、日本なんですね。でまさに地の果てなんですが、その地の果ての日本が一番最初に来たっていうことを見たときにですね、まあ、特別な考えを感じましたし、また、これは勝手に思ってるんですが、特別な意味合いがあるんじゃないかなっていうことをですね、感じました。そしてですね、私たち TLEA の年度始めはですね、11月なんですね。11月にイスラエルからイスラエル人としてスタートすると。まあ、イスラエルは神の国の象徴ですから、 神の国から神の国のものとしてこの世に使わされていくという、そういうような意味合いがあると思うんですが、その、第一歩が記されました。その中でですね、示された言葉が、ヨハネの福音書の14章ですね、こう書いてあります。12節、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。この御言葉が年度の御言葉として与えられました。でこの中でですね、イエス様の技を行いと書いてあります。で私たちはですね、今年度の歩みの中でイエス様がなされた奇跡、癒し、解放、また奇跡の技、それに預かってくるということをですね、私は予言的に語られているというふうに感じております。それとともにですね、さらに大きな技ということをね、語ってるんですね。でさらに大きな技っていうことを言われたときにですね、あるクリスチャンたちはこういうふうに考えます。イエス様のなされた働きよりも大きな技っていうのは、福音を伝えて救いを与える技、これが一番大きな技だと。つまり福音を与える技で、述べ伝えてたくさんの人たちには救いに預かる技であると、こういうふうに言われるんですが、確かにイエス様がなされた奇跡や、あるいは癒しや、そういうものよりも救いの方が大きな技であることは確かですが、ここではそういうことを言っておりません。救いも起こるでしょうけども、明らかに癒しとか奇跡とかいろいろな技がその中で起こってくるということですね、こう言ってるのですね。でその中でですね、何か表現から見ますとですね、イエス様と私たちが並行されていて、そしてイエス様の技よりも大きな技を行うというふうに聞こえるんですが、これは間違いです。イエス様は、このイエス様は技をなされるんですが、私たちに技が行われるときに、私たちが技を行うわけではなくて、私たちを通してイエス様がなされるのですね。で、この中で感じるのはですね、今までいろんな御業を皆さん見てきたでしょうけどもですね、さらに大きな技が今年度起こってくるということをですね、私は感じますし、期待しています。またさらに大きな技が起こるときにはですね、神様が、働いてくださるんですが、信仰の対応っていうのは重要なポイントとなります。で、信仰の対応っていうのはですね、神の言葉に、を受け取り、それに従うことがポイントとなります。例えば、祈りなさいとか、感謝しなさいとか、そういった類のことからですよね。で、そのことからを通しての大きな技と栄光がね、表されてくるということをですね、どうぞ覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。で、神様はですね、全能の力を持っています。何でもおできになります。で、その時にですね、私たちの信仰の応答が重要なポイントとなりますので、どうぞそれらのことから覚えつつ、進んでいっていただきたいと、こういうふうに思います。また今年度の歩みの上に主の大きな祝福と恵みが来るということ、皆さんの歩みの中に主の大きな恵みと祝福が来るということを我々ですね、信じ感謝しております。それではお祈りします。天の様、あなたの豊かな恵みをありがとうございます。年度の御言葉を与え、年度のスタートを与えてくださったことをありがとうございます。コロナの中で豊かにあなたが御業を進めてくださることを感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
はい、ありがとうございます。感謝します。大丈夫ですかね。こちらに、はい、はい、それでは、それでは私の方から、イサヤの証ですね、まず最初にしたいと思いますけれども、本当に皆さんお祈りをありがとうございました。心から感謝します。また献金してくださった方々、本当にありがとうございます。 非常にたくさん献金してくださった方もおられました。また断食して祈ってくださった方もおられると思います。もう一度心からありがとうございます。行く直前に PCR 検査、着いてすぐ PCR 検査、帰る直前に向こうで PCR 検査、帰ってきて空港ですごい時間かけて PCR 検査、そして今隔離ということで、まあ、2週間の間に、2週間じゃない、1週間ちょっとの間に4回 PCR 検査を受けて、全部陰性でした、全員。よかったと思います。あと、それが事故や怪我から守られまして、まあ、海外選挙に行くとみんなそれが普通だと思って、そうじゃないんですね。海外は突然状況が変わりますので、突然危険になったり、非常にテロに巻き込まれたりする危険性があったりしますので、本当に完全に守られたのは、本当に多くの祈りがあったからだと思います。心からありがとうございました。で、先ほどパウロ牧師も言われましたので、少し重複するところもあると思いますけれども、まあ、簡潔に証しをしたいと思います。まず、チーム全体としてはですね、一つエルサレムに着いたときにですね、パウロ牧師が、今言われませんでしたけれども、黙示録の中の7章にあります14万4000人って言葉が出るんですけども、そのことを話されまして、今日は詳しく言いません。ね、その14万4000のことを話されまして、ユダヤ人、それが終わりの時の収穫、リバイバルの中心になると。で、それを私たちは助けるか、あるいはもしかして日本人、ユダヤ人だったら、共にその働きをすることになるということを言われたんですけども、すごく大事なポイントなんですね。今までパトモスに行って、黙示録のことを開かれて、黙示録を話されたんですが、今回はエルサレムで黙示録のことが開かれたんですね。で、しかもこの週末のリバイバルの鍵となる冒頭が開かれた。そしてそれを、ロシア系ユダヤ人のレオンさんの教会に行った時のシャバット礼拝の時にメッセージされたんですね。いつもパウル牧師は、証を交えて話をされるんです。今回はその黙示録からきちっとその、なんていうかな、御言葉のことを話されたんですね。で、聞こえてますか？ね、だから非常に感動したんですね。ちょっと今までとは違う新しい段階に入ったんだなってことを非常に強く思いました。で、先ほどパウロ牧師も言われましたけどもね、インマヌエルツアーにとっても、ホテルにとっても、私が2年ぶりのツアー客であったし、ロシア系大臣のそのレオンさんの教会は、訪問客の多い教会なんですね、いろんな国から。ところがこの2年間、全くなくて、本当に2年ぶりに来たのが私たちだったということで、行ったこと自体が、まあ、イスラエルの国の祝福になったということを思います。それと、まあ、地の果てである、イスラエルから見たら地の果てである私たちと、ユダヤである彼ら、ユダヤ人とは、一緒になって礼拝をしたというのは、まあ、特別な意味がある。一つの時、新しい時を示してるんだろうなということを思います。で、今回はですね、ただ礼拝をしただけじゃなくて、その後、一緒に食事会もありまして、なんか本当に交わりも良くて、そのレオンさんたちの教会との関わりも次の段階に入ったと。それはただそこだけじゃなくて、働きが次の段階に入ったんだなということを思わされました。それとですね、個人的な証しをしますけど、私は今回、まあ、木曜日はいつも休みなんですが、今回、レオンさんは金曜日に来る予定が木曜日に変わりましたので、木曜日もあったんですけども、まあ、その日以外、毎日、ショートメッセージの奉仕がありまして、全部で7回ショートメッセージの奉仕がありました。それと、レオンさんの教会では証の奉仕がありましたので、奉仕がたくさんあったんですけども、これがとっても祝福でした。で、毎日奉仕があったことによって、こう祈り、その中で自分自身が働いて分かち合うということで、本当にその奉仕があったことが私にとって大きな祝福でしたし、また恵みだったということを覚えます。また、メッセージだけではなくて、11月7日の新年礼拝の時に、新年度礼拝の時に、その朝の礼拝と夜の、礼拝なんですけど、その時に、聖餐式の奉仕をすることになったんですね、今回ね。で、聖餐っていうのは十字架を意味しますので、まあ、私は十字架を語ることが生涯の使命ですので、聖餐の奉仕ができたということはすごく大きな祝福であり、喜びでした。それと、新年度礼拝の時はですね、いつもパウロ牧師が最後に説教されるんですが、ちょっと非常に暑かったこともあり、パウロ牧師の体調のこともありですね、今回は先にメッセージされたんですね。ですから、まあ、ショートメッセージをする私たちが後になって、まあ、ショートメッセージの最後は私だったんで、私が最後のメッセージだったということもあって、祝祷することになりました。で、祝祷っていうのは単に儀式ではなくて、あれは本当に実質となることで、大きな祝福が流れていくんですが、まあ、祝祷する恵みに預かれたんですね。新年度礼拝の、この村の最初の礼拝の祝祷をすることができて、すごく神様の恵みをいただくことができまして、心から感謝しております。で、まあ、全部祝福されたんですけど、それが、本当にさっき言いましたけど、バックの祈りがすごく大きかったと思います。本当にありがとうございます。それともう一つはですね、今回、ウイゴの恵みと一緒に行ったんですけども、というか、恵みと教会の信仰で私を連れてってもらったんですが、恵みが一緒にいたことが私にとってはすごく大きな祝福で、これは、 霊的にも祝福で、実際的にも祝福でした。まあ、恵みがいたおかげで、貪欲から守られましたし、それからテレビを見ることもなく、それから、誘惑からも守られましてですね、本当に本当にこう、奉仕が毎日あったことと、恵みがいたことによって、こう本当に常に主の方に心を向けて、この交わることができて、本当に祝福されたときを持つことができました。心から感謝しております。今、大阪で言いますけども、ぜひ続けてですね、この大阪でのもう1週間あります。10日でやってもですね、結局、20日なんで、21日には帰れないんですね。21日に帰らなきゃいけないから、来週の日曜日はできないので、まあ、もう私は14日いて帰ろうと思ってますので、ぜひその間もですね、神様との交わりをして、神様の祝福を受けれるように祈りなしていければ嬉しく思います。本当にお祈りありがとうございました。心から感謝いたします。あとですね、そうそう、最後に、イサヤチームの方には虹が出なかったんですけど、日本の方にたくさん虹が出てですね、特に最後帰ってきた時に、全国で出て、九州でもあちこちで出て、長崎も、この今、今年度の御言葉の、ヨハネ14章12節の御言葉のが金曜日だったんですけど、その日に長崎で虹が出ました。で、大きな虹が出てですね、だからなんかすごい神様の祝福が今回は あったなということを思います。はい、ありがとうございました。それでは、パウロ6世簡単に話されましたけども、私の方からも今年度の御言葉をお話したいと思います。ヨハネ14章12節の御言葉、もう一度読みしますね。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は父のもとに行くからですと。これが今年度の言葉ですけども、誠に誠にあなた方に告げますということの、誠にというのはアーメンということなんです。ギリシャ語でね。アーメン、アーメンということなんです。で、これは、まあ、一つ前の聖書ではよくよく言っておくって訳してるんですけど、目を開けてきなさいよって、耳を澄ましてきなさいよ、注意深く聞きなさいよっていうことで、とっても大事なことを言うときに、イエス様が言われた言葉なんですね。まあ、だから言えばですね、起きてますか？目を覚ましてきなさいよっていうようなことですね。ね、大事なこと言いますよっていうことですね。まあ、そういうことだったんですね。で、その後に、私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行いますと。で、鍵は信じる者です。イエス・キリストを信じる者は、イエス・キリストの行う技っていうのは、これはイエス様が人となって地上に来られた時の技。だから、福音書に書かれてあるような技。病人を癒し、悪霊を追い出し、ね、五千人の給食をなし、いろんな奇跡や技をなさった。その技を行い、またさらに大きな技っていうのは、それよりももっと大きな技。五千人の給食をしたけども、もっと数十万人の大きな技。癒しや奇跡をたくさん行ったけども、それよりもさらに大きな技。量において、質において大きな技を行いますよってことなんですね。で、ここで気をつけなきゃいけないのは、先ほども言われましたけども、私が行うんじゃないですね。私を通して神はなさるんですけども、イエス様がなさるんですね。イエス様の技をイエス様がなさり、イエス様が行ったりもさらに大きな技をイエス様がなさる。私を通して、あなたを通して。だから、私たち一人一人を通して主はなさるんだけど、でもそれはキリストがなさることであって、私がするんじゃない。で、ここを読んだらですね、信じる者は行う技を行い、それでも大きな技を行う。じゃあ信じる者は、イエス様にもっと大きなことをするのか。か自分がするようなもんだけど、そうじゃない。イエス様を信じる者は、キリストのうちに住んでおられるから、そのキリストが私たちを通してなさる。例えば、手を置いて癒しが起こるとき、私が手を置くんです、間違いなく。でも、私が手を置いても、私がするなら、まあ、手を置いたから、ちょっと熱くなるでしかもしれませんし、ね、ちょっと野球やってたから、分厚い大きな手だから、重くなるかもしれませんけども、そんなもんです。ということで、この手を置いたときに、イエス様がこの手を通して働いてくださると、癒しが起こり、奇跡が起こるんです。熱は一瞬に下がり、長い間苦しんだ病気が治るんです。これ起こるんですね。イエス様が働くと、聖霊が働くと。で、それをなさいますよってことで、イエス様がなさる。イエス様が働いてくださらなければ、何も起こりませんし、何もできません。でも、イエス様が働くなら、本当にイエス様がなさったような奇跡、それに勝る奇跡や癒しが起こる。そして、もちろん救いが起こってくるってことなんですね。一番大きなことですけども。そのことを言ってるんですもんね。だから、イエス様がなさるんですよってことをね、まで知っておいてほしいと思うんですね。で、で、その時にですね、この後に書いてある、私が父のもとに行くからです書いてあるんですけども、これはイエス様が私を愛して十字架に、私の罪にかかってくださった。そして3日目に復活して天に帰られた。40日ね、弟子たちに会えて帰られた。で、私たちが自分の罪を本当に悔い改めて、この十字架のイエス様を信じ、復活されたイエス様を信じると、 イエス様は私のうちに住んでくださいません。イエス様は今天の右の座にいるのと同時に、信じる人の心の内におられます。そして、聖霊がおられ、キリストがおられる。これキリストが住むことは内住、内に住むと書いて内住と言いますけれども、キリストは内住しておられるんですね。そのキリストが私たちを通してそれをなさる。予言的で言われましたけど、パウロ牧師が、これはいつでも誰にでも適用できる言葉なんですが、特に今回念頭に語られていたこの年、今年度、本当にこの言葉の成就を信じる者は見るってことなんです。あなたを通して、私を通して、あなたが信じるなら、私が信じるなら、本当にキリストが私を通して働いてくださって、私を通して、イエス様なさったの奇跡や癒し、それに勝る技が起こってきますよ。でもちろん救われてくる。癒されてくる。奇跡が起こってくる。壊れてしまった家族が一つになったり、壊れてしまった関係が回復したり、もうおしまいだと思ったことが、本当にも回復したり、そういうことが起こってくるということなんですね。それを神様はなさる。信じる者を通して。これを覚えてください。鍵は、まず信じる者。これが鍵です。一つ目の。信じる。で、信じるのは何かって言ったら、自分がこれだけやったとか、自分がこれだけ努力したとか、自分がこれだけ何かした、これだけ祈った、これだけ捧げた、これだけやったんだってことじゃなくて、ただイエス様を信じたことによって、うちに住んでおられる、あ、見えないか。うちに住んでおられる、うちに住んでおられるイエス様。私のうちに住んでおられるこのイエス様を、うちに住んでおられるこのイエス様を信じることによって、ことが起こるんですね。私たちの何かではありません。私の能力や私たちの経験ってことは力ではなくて、それは生かされますよ。生かされますけど、じゃなくて信じるのはキリストなんです。うちに住んでおられるキリストを信じるなら、それが起こるということ。これが鍵ね。で、二つ目はですね、でそのキリストは内側から語るんですね。私の死に語ってくる。その言葉に従うときに、さっき応答とありましたけど、その言葉に従って応答していくときに、信仰の行いとありましたけど、応答していくときに起こるんです。あのチョンギ牧師ね、もう天に帰りましたけど、韓国で、70万人教会と言われたね、一番最もあの世界で大きなプロテスタント教会の牧師だった方ですけども、この方は若かった頃ですね、もうすでに大きな集会をしてたんですけども、ある大きな集会でですね、彼は講談に立って説教したんですけど、最後、あのその時に、一番目の前に車椅子のね、かなりひどい方が座って、あの、いたそうです。で、聖霊様は内側でね、様は内側でね、あの人のところに行って、あの人を立たせなさいって言われたそうです。ところが、なんかどうしてもそれに従えなかったんですって。ね、それで、まあ、あの、他の人にいろいろ言ってね、いろんな癒しが起こって、奇跡が起こってたんだ。ただ、どうしても、なんかね、重複しても従えなかったんですね、従えなかった。でも、収穫終わってきて、最後の賛美になった時に、やっぱり内側からすごい強い流しがあって、でね、どう見てもその人が治るなんて無理だと思ったけど、促しがあったから、長牧師はその講談から降りていって、その人の横にいたところに行って、その人に耳元で、ね、神様、あなたを癒してくださいますか、立ちませんかって言ったんですって。そしたらね、その人がね、パッと立ち上がってね、癒されちゃったんですよ。そして、もうみんなね、感動して大喜びになったんですけど、もう集会終わる時間だって終わっちゃってね、言ってました。最初に神様を流しちゃった時、すぐに行ってたらね、もっとたくさんの人はそれを通して信仰が湧き上がり、もっと多く技が起こったと思ってね。私はすぐに従えなかったんだってことで言われたけど、従うまでは技が起こらなかった。その内側の声に従って応答したときに奇跡が起こったんです。超牧師の力があったんじゃありません。超牧師の力があったキリストの力があったんです。で、あなたのうちにも私のうちにもキリストは住んでおられます。で、このキリストはあなたに語ってこられます。耳を澄ませば。あるときは耳を澄まさなくても聞こえる声がある。で耳を澄まさないと聞こえない声もある。いずれにしてもその語ってきた声に応答していくときに、神様はあなたを通して奇跡をなし、癒しをなし、救いをなし、解放をなしてくださるんですね。で、これ嬉しいですね。で、それに応答するってことはとっても大事なんですね。従っていくってことですね。これをね、ぜひね、覚えてほしいんですね。で、でもその時にですね、その、思うことがあるんですね、結構ね。日本人ってね、結構真面目で否定的な方が多いんですね。否定的っていうよりもね、頭いいんでしょうね。だから、客観的に分析してしまうんですね。それでね、あ、私は、これができてないし、あれができてないし、私、それも確かにね、パウロ牧師を通して技起こるだろうし、あの人を通して技起こるだろうけども、私を通してはなぁ、私なんかそんなするか、課題しないからと思うんですけど、これ間違いなんですね。お互いそれには全く正しくないんですね。繰り返しますが、うちに住んでいるイエス様がなされる。そのイエス様が働かれる。私の手もあなたの手もそれにふさわしくない。どんなに綺麗な手も汚い手も、分厚い手も小さな手も大きい手も、関係ない。私たちはふさわしくないんです。ふさわしくないと思ったら正解です。私こそはと思っていたら危ないですね。私はですね、若い頃、まだ東京にいた頃だから、もう35年ぐらい前かな。 まだ本当に母があって20代後半からだったんですね。で、まあ、あの恵みによって、毎日説教させてもらったんですね。1週間に9回説教しました。多い時は14回しました。全部違う説教しました。だから、それの時は私の訓練だったんだから、それはずっとしてたので、まあ、どこからでも聖書パッと開けられた時に、御言葉から話すことはね、あの訓練されてできたんですけど、その頃ですね、そしてこうしばらく経った頃ですね、こう思ってたんですね。説教大好きだったんです、説教することは。で、説教はできると思ってたんですね。で、結構あの人も救われてたし、ね、結構人は救われてたん、精霊が 100% 出してたんですけど、でも若い時はですね、あのやっぱりどうしても人間って高ぶってしまうからですね、自分ができると思ったんですね。そしたら見事に取り付かれまして、それからしばらく10年間近くですね、もう2、3年前ぐらいまでですね、2年ぐらい前までかな、もう説教が本当にできなくなったんです。で、説教するのはもう本当にきつかったんです。そしてもう説教が辛くて、まあ、そうは思われなかった方もいるんですけど、それはまあみんなが祈ってくれたからですね、説教できたんですけど、今でももちろん祈りはあるからですけど、本当にこう自分には説教はできないな。神様が語ってくださるからできるんだ。精霊が与えてくださるから、主が働かれるから人が救われたり、語られたり、祝福があるんだなってことを、頭じゃなくてね、10年間かけてね、まあ、10年間かけて身に染みて分かったんですね。本当に自分がなんかじゃない、自分はどうしようもなくて、こんなんでも、神様が語ってくださって、神が働いたら働くんだ、ね。自分の調子とか、自分の気分とか、自分のなんかじゃなくて、本当に神様がなされるんだなってことをね、なんかこう頭じゃなくてね、もう魂の底に染み込まされた。で、今も私は思ってるんです。自分がどんな不調でも、自分がどんなに忙しくなくても、神が正してくださるときは立つ。神が言われたらする。なぜなら、働くのは神様だから。で、自分がうまく話したと思ったときも、ボロボロだったと思ったときも、主が言われたところに行って、主が言われたことをさせてあげれば、あとはもう神がなされる。で、大体ね、いつも言いますように、私はね、やったと思ったときはですね、いつも妻に言われるんですね。もう高ぶってて聞いてられなかったって言われてね。で、私も最悪と思ってもね、終わったらもうさっと逃げたい。穴があったら入りたい。なくても掘って入りたいと思う時があるんですけど、その時はですね、妻が来てね、今日の説教よかったわってよく言われるんですね。それがもうずっと続いたんですよ。特にその10年間ぐらいの時は。その時にね、あ、本当に自分の何かじゃなくて神がことをなされるんだって思うことをね、非常に身近に思わされたんです。で、私たちは神様のそんな働きをするにふさわしくありません。救いの技、癒しの技、奇跡の技に預かるにふさわしくありません。全然ふさわしくありません。もっと個人的に私が言えば、夫としても父親としても、本当に全くふさわしくない人はいないんです。でも、イエス様がおられるから、そのイエス様に従って応答すると、夫としても父親としても、素晴らしい働きができる。それは神が働いてくださるから。これ希望ですね。本当に神様がなされるんですよね。だから、内側から主が語ってくださるとき、その声に従って、私たちは、応答してほしいんです。あの人に電話しなさいとか、あそこに祈ってあげなさいとか、ね。で、その時に恐れないで、ね、私がしてもなんて思わないで、私には力がないし、私があったって何も起こらない。でも、内側のエス様をおっしゃるなら、エス様が働かれれば、奇跡が起こるし、癒しが起こるし、私が何か言っても帰ってね、怒らせるだけだ、つまずけるだけだと思うけど、内側からエス様をおっしゃって語れば、励まされたり、悩まされたり、その一言によって人生勝ったりする人が起こってくるんです。それはあなたじゃなくてです。聖霊が、イエス様が働かれるから。で、これはね、すごい喜びなんです。イエス様の働きに携われるっていうのは。で、それを神様はこの年、今までなかったぐらいなさる。そして結果、たくさんの人が救われてくるってことを言われてるんですね。あなたの家族に、あなたの職場に、あなたの愛する人たちの中に、いや、あなたの敵対している人たちの中にさえ、あなたが内側におられるイエス様の言われることに応答して、従っていくとき、手を置いて祈るとき、唇を開いて語るとき、手紙を書くとき、電話するとき、LINE するとき、メールするとき、会いに行くとき、一緒に食事をするとき、イエス様に従ってそうするときに、主が働いてくださって、和解が起こり、癒しが起こり、回復が起こり、奇跡が起こり、救われてきます。それをね、どうぞ皆さん期待してください。主にです。主に期待してください。主はそれをなしてくださいます。それが今年与えた御言葉なんですね。それで最後に、そういうことをなさるんですけども、その時にね、栄光を徹底して主に返してください。ね、なさるのはキリストです。でもどうしてもですね、手を置いてるのはね、まあ、例えば私だけは私が手を置くわけですね。で、さっきも言ったように私が手を置いても、主が働かれば、ただ重いだけ。ね。ただ、あ、手を置いてるから熱くなるけどね。なんかそんなだけ。ね。でも、聖霊が働かれば奇跡や癒しが起こる。でも、起こった時に、 手を置いてるのは私だから私が見えるわけですよ。だから、あ、なんか自分がしたなと思う気分になってしまったり、あるいは、人はね、どうしても日本は特にそれがあるけど、人に称賛するから。以前も話しましたが、私は荒井浩二牧師っていうところでね、その牧師の教会で導かれたんですけども、その方はいつも言ってました。私は一人も救ったことがないし、一人も癒したことがない。日本を代表する癒しの器の一人なんですけども、秋元君もそこの教会に言われたんですが、その方がね、ところみんな言うんですよね。荒井先生に治してもらったとか、荒井先生に祈ってもらったら治ったとかね。最近の村でもね、秋元牧師に治してもらったとか、秋元牧師が祈ったら治してもらったとかいう人いますけど、じゃあイエス・キリストの話がさったんです。イエス・キリストがイエスがさったんで、荒井さんいつも言ってた、秋元牧師に言ってますよね。ね、私は一人も治したことない。イエス様が治されたんだ。言ってんだけどさって言うんですよね。その結果、まばしき教会でもいっぱい癒し起こったんだけど、荒井先生は外に行って起こる時よりも、まばし教会の起こり方は少なかったんです。それはね、栄光をキリストに返さないとすることが起こる。だから、自分自身もイエス様に栄光を返し、人々のことも栄光を返す。だから、ね、日本人はね、人に栄光を返さないと人間関係ややこしくなるんです。あの人のおかげでとか、言わないとですね、なんかね、関係悪くなったりするんですよね。教会でさえそれがあるんですよ、ね。そういうことから解放されましょう、お互いに。キリストの皆が見られればいいんです。誰それさんとか彼それさんじゃなくて、誰それ牧師とかいいんです。そんなこと言ってる私自身がね、痛い牧師と言ってもらわないとですね、なんか面白くなかったりすることがある。情けないですね。でもそんなこと気にしないで、イエス・キリストを崇めてください。ね。痛い牧師に忖度してはいけません。偉大牧師の顔色を伺ってはいけません。キリストの栄光を返すんです。キリストの栄光を返し続けると、働きが起こり続けるんです。あなたを通しても、私を通しても。長瀬さんの教会の中に、TLA の中に、神の技を起こり続けて、もっと大きくなっていくんです。で、これがね、日本人の弱いところなんですよ。ここを、私たちは、徹底してキリストの栄光を返す。イエス様を素晴らしい。もちろんね、お互いね、尊敬し合い、愛し合い、お互い使えることが大事です。これ間違いないですね。でも、和田を成したのはキリストなんだ。だからキリストを褒めたたえ、キリストの栄光を返す。これをね、徹底していってほしいんです。その時に神の技はますます起こってくる。それをこの年、今年度、お互いの家族に、お互いの人生の中に、お互いの親族の中に、使わされている職場の中に見ていきたいと思います。そして長崎の地に、日本の地に、この全世界にね、この年起こる神の技を見ていきたいというふうに思います。あなたを通して起こります。私を通して起こります。キリストが、うちに住んでおるから、私が悔い改めて十字架を信じて復活されたキリストを信じて心を迎えしたので、信じる者を通してはどうなさる。お互い信じてるならすぐ働かれます。その内なる声に従って信じてる者が応答するとき、神は働いて奇跡を成してくださいます。癒しを成してくださいます。救いが起こります。そのことをぜひね、覚えていてください。お祈りします。天のお父様、新年度の御言葉をありがとうございます。あなたはこの年、今までもそうでした。もっと大きく、私たち一人一人を通して、奇跡を行い、癒しを行い、人々を救われることをありがとうございます。どうぞ、私たちが栄光をキリストに返し、イエス様を信じて、内側に住んでいるイエス様を信じて、そのイエス様を打ち合う声に従ってございけるように助け導いてください。お祈りをしたいと思いますけれども、罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって。今あなたの願い、お主の前に進み出してください。特に病気とか癒しのため方で、そこに手を置いてください。自分はいいんだけど、家族友人という方はその方を思い浮かべて、その方の病んでいる分のところに手を置いてください。また病気以外のことでも、心の病、霊的な問題、経済のこと、お仕事のこと、学業のこと、どんなことでもいいです。あなたの心の願いを主の前に祈りましょう。主はその願いに聞いてくださいます。私が祈ります。あなたの願いを主の前に心を合わせましょう。心を合わせて祈るとき、主が働かれます。天のお父様、今心を合わせて祈ります。ここにおられるイエス様が、オンラインしている方のそこにおられるイエス様が、長崎の街道にそこにいてくださるイエス様が、今触れてくださり、手を置いているその場所に働いて癒してください。まずその願いに応えて、癒しを行い、奇跡を行い、解決を与え、勝利を出してください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒しされよ。がんの悪霊、がんよ、その人の力から出ていけ。がんよ、根こそぎその人の力から出ていけ。喉から消えてなくなれ。胸から消えてなくなれ。 気管支系から消化系からイエス様って言われる、がんよ消えてなくなれ、体中からイエス様って言われる、がんよ消えてなくなれ、関節の痛み、背中の痛み、足首の痛み、イエス様って言われる、よっさらよ、熱よ下がれ。なんか指の調子がおかしい方、バネ指とか、なんかその、あと、捻挫したんでしょうかね。指とか手首、なんかその、そこに触れてください。完全に癒してください。バネ指癒し、捻挫を癒してください。今癒してください。よっさらよ、イエス・キリストなんよって。境内の人がある方は具体的に祈りなさい。十字研究を含めて具体的に祈りなさい。大胆に祈りなさい。私答えます。信じて祈りなさい。私は喜んであなたにその必要を満たしていこう。私は悔やみの時、すべてを生きにします。大胆に踏み出していきなさい。今からでも間に合います。私は新しいことをあなたにする。失敗したことにいつまでも、この、関わってないで、なんかもう許されてるので、新しい一歩を踏み出しなさい。その時に私の用意した計画が始まるとしあいます。今までの経験や今までのことが生かされて、でも全くなんか新しく生かされて、大逆転を起ころうとした人がいます。その方は、信仰の足を踏み出しなさい。主は、なんかすごくこれから大きなことをあなたに任されます。ただその時に、神様に祈り、徹底して神に公開しなさい。あなたが思っているもっと大きなことを主は用意されています。私はそれをあなたを通して表していくと主は言います。イエス様ありがとうございます。感謝いたします。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。今祈った時ですね、癒しとか奇跡とか始まってると思います。そういう方はチャットに書いたりですね、あるいはこちらに連絡をください。また回答で起こった方はね、お互い明かしをしていただきたいと思いますし、また教えてください。で今起こっている方はすぐ教えてほしいと思いますし、今晩とか明日とか起こった人もですね、どんどん明かしをしてほしいと思います。そして栄光をキリストにね、キリストに返していってください。ね、そしてお互いの信仰をね、高め合っていきましょう。それでは祝祷したいと思います。お立ちになる方はお立ちになってください。すいません、私立つとですね、こんなになってしまいますので、座ったまましますけれども、よろしくお願いいたします。では、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、また一人一人の家族、親族、愛する人々と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いいたします。